君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
みんなが憧れる人気企業で活躍する人生を手放し、見知らぬ土地で教育者としてのデビュー。以来14年、今年定年を迎える先生のお話です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこの春退任、電気電子情報工学系教授桜井陽次先生の最後のインタビューです。
なんと桜井先生もこの春で退任されるんですね。
そうなんですよね。もう早くもう14年間義歌大生活がそこまで過ぎてしまって、
嫌になっちゃったわけじゃないですか。
いやいやいや、そんなことないですまだまだやり残したことはありますけども、うん、まあ区切りなので。
年齢ですか。
年齢です。定年退職ですね。
いや昔はね、おじいちゃんの年だったのかもしれないですけれども今全然ね、変わんないじゃないかっていう気じゃないですか先生。
そうですね、まあ確かにあの認知力じゃないけども記憶力は若干怪しくなってきた目は否めないですけどねでも研究自体はまだまだやれるかなと思ってまして、うん、でまあ電池私ずっとやってきてますけども。
そう、桜井先生電池の先生なんですね。
そうですね。でもう前職 NTT の研究所から数えるともう40年電池一色でやってきてまして、ああ、まあ、逆に言うとそれしか知らないんですけども。
いやいや、あの NTT っていうのは NTT ですよね。
そう
ですね。まあ、皆さんも NTT の携帯電話使って電池についてああだこうだおっしゃってるかもしれませんけれども桜井先生は昔そこにいらっしゃった、
はい、
それが、何年前ですか義歌大いらっしゃったの。
14年前ですね。
2007年、
はい、
NTT みんなの憧れの会社だと思うんですけれどもどういうきっかけで大学に来ることになったか覚えてらっしゃいます。
私この義歌大に来る直前はあの東京工業大学で連携教授って客員教授みたいなことを2年くらいやってたんですけども。
NTT に席を置きながら。
そうです、兼任で、はい、でそこで学生指導とかしながら、まあ、結構教育っていうのも面白いっていうのがやっぱ実感として湧いてきて、でその年齢的に50前後になると研究所いつ辞めてもいいよと、そう言われるの体制なんですよね、
うん、
まあ、新陳代謝っていうのは後進に譲るっていう、うん、まあ、そういった点もあって、まあ、その機会にじゃあ転身を図ろうということで、ちょうど公募が出てたのを私の知人が見つけて、
これいいじゃないかと、
で私もあの興味があったんでいろいろこう見てたんです。で教員のそういった求人サイトっていうのは JREC院ってなんですよね、
は
あ、で JREC 院を見てもここの公募は出てなかった、
うん、
でちょっと学会だったかでその電池関係の研究者と話してたら、あなんかこういうこと出てたよということで、慌ててこう公募書類書いて、
うん、
で応募したら縁があってここに着任したと、
うん、別に裏ルートではないけれども先生がよくご覧になってたところには、義歌大の公募は出てなかったんです、ね、
出てなかったです。でなんか唯一かあれか知らないです、学会誌、うん、学会誌でその知人が見てた。
危なかったですね、義歌大の PR 力が、ね、あの桜井先生を逃すところだったんですけれども、はい、でそういう運命的な出会いがあって、特にこの愛知県豊橋っていうのは特に縁はなく、それまでは。
それまで全然なかったです。
先生ご出身はどちらなんですか。
私生まれはあの岩手。
岩手県。
岩手県です。
岩手鉄拳っていうときっと多くの人は東京からこっちゃの方にはなかなかいらっしゃる機会がないんじゃないか
あまあ出張とかではあの大阪とかね、
うんうん、
あと九州とかありましたけども、 豊橋はもう通り過ぎて降りたことはなかったですね。
そうですよね、うん、じゃあもう全く知らない町で。
あ、ただし私の元の職場では、実務訓練、この大学でやってる実務訓練は引き受けていて、うん、でちょうど私がいた研究グループでも理科大生を受け入れてたことはあるんですよ。
なるほど、
だから私は知ってた、うん、あ、理科大かと。
じゃあ学生さんたちには先に会ってたんですね。
そうですね。
といっても、14年前ですから、もう先生もまだお若くて、50ぐらいの頃。
そうですね。
じゃあご家族といらっしゃったんですか、こっちに。
ちょうどうちの息子が小学校を終える時だったので、うん、家族でこっちに来ました。
はあ、そうなんですか。
それまで私はここに来る直前5年間は単身赴任でしたね。
あ、まず先生だけいらっしゃってってことですか。
あ、いえ、前職の研究所が何箇所もあって、
うん、
で元々は茨城県の東海村だったんですけども、うん、そこから厚木に移動して、うん、で、NTT の最後は5年間厚木だったんですね。
あ、その時には単身赴任でらっしゃった。
行ってらっしゃい。
じゃあもう豊橋だからみんなで行こうやと、
まあちょっと子供のタイミングもあったから、うん、あ、じゃあ一緒にって。
特に抵抗されませんでした。
子供はちょっと嫌がってましたけど、やっぱり友達と離れるとか ね、うん、まあ神様はそうでもなかったんで、うん、ね、
それがだからたかだか14年前のことで。
そうですね。
豊橋理科大にいらっしゃった最初の頃の印象っていうのは覚えてらっしゃいます？
私が初めにこの公募で呼ばれてきた時の印象っていうと、うん、えらい駅から遠いなとバスに乗ってきたらだんだん寂しくなってくるし、うん、どこまで行くんだいっていうような、うん、そんな印象が強いですね。
まあ、なかなかこの辺り駅に近い大学っていうのもそんなにないですけれどもね。
あ、そうですね、まあ、確かにえらく遠く感じましたね。寂しくなってくると。
それはまああんまり今も変わりませんけれども、
ただもう一つ印象にあるのは空が青かった、快晴の印象ですね。来てちょっとふっと見上げたら、まあ、地中海みたいな辺のリゾート地の青空みたいな、もう雲全然ないのが強烈な印象でしたね。
天気が良かったんですね。
天気が良くて、やっぱり
今日なんか白っぽいですけれども、
うん、やっぱ海に近いそういったものもあったのか、快晴でしたね。
厚木の空と違いました。
違いましたね。
じゃあその辺はちょっと印象が良かった。
印象良かったです。
気持ちのいいところだなと、はい、でも先生ご出身岩手っておっしゃいましたけれども、岩手の町の方ですか。じゃあ、
一応水沢って今で奥州市ですね、
はい、
平泉のちょっと北側なんですけども、うんうん、本当田舎です。ここよりも田舎、だから田舎的なところは慣れっこなのでそういうのは気にしてなかったですけどね。
でも岩手の空もきっと青が気持ちよさそうですけれども。
いや、そんな印象ないですね。なんか
こっちは独特の青、うん、
でしたね。
地中海のような
そんな雰囲気でした。私が印象あるのはですね。
ああ、そうですか、先生やっぱり岩手時代、子供時代から電池とか電気とかお好きだったんですか。
いや、全然そんなの興味なかったんですよ。で、私が大学院までやってきた研究っていうのは水を光で分解するという、水の光電気分解。
水って水素と酸素に
化ける、うん、それは半導体に光を当ててで分解するって、そういう研究してたんですよね、
うん、
でその半導体のその不可思議さっていうか面白さに惹かれて、うん、酸化物半導体、酸化物材料の研究をしたくて、で当時光ファイバーで名を馳せていた NTT の研究所に入ろうと思って入ったんですよ、
うん、
でも会社の方の思いはどうも違ったみたいで、うん、こいつは酸化物半導体電極を使って光電気分解電気化学をやってたやつだと。
あ、そういうもう本当に勘違いってことですか
と私は思ってますけど
無理やりこう桜井君にはこれをやってほしいんだよごめんねっていうことではなくて、
いや、あの本人の希望を一応聞かれるんですよ、
うんうん、
私は光ファイバー、まあ、石英酸化物ですけど、これが第一でした。で第二が酸化物の有電体材料というのを挙げたんですね、はい、で配属された先は有電材料研究室、うん、だけどもそこで新たに立ち上がったテーマが電池だったんですよ。で君には電池やってもらう。
でもそうやって新しいところができたので、ええ、新しいスタッフに行ってもらいたいっていう、じゃあ気持ちだったってことですか ね。
そうね、やっぱ電池と電気科学の分野なので、
うん、
でそこをかじってたらしい新人が茨城に来ると、
ええ、
茨城研究所でしたから、だったらうちのとこで第二希望にもなってるしもらおうかと、うん、そういう腹だったんじゃないかなと思います。まあ自分がやりたかったわけじゃ何でもない。
でも面白かったは面白かったですか。
それは面白かったですね。面白くなきゃ続かなかったと思うけど、
その頃の電池事情と桜井先生が NTT を出られる頃の電池事情っていうのはもう全然違う。
違ってましたね。今はリチウムイオン電池っていうのが、まあ、ほとんどのスマートフォンをはじめ端末に入ってるし、
はい、
で電気自動車とかあとは自然エネルギーの貯蔵ですね、
うん、
そういったところにも使われる状態になってますけども、
はい、
私が入った頃はリチウムイオン電池まだ出てない時代、1991年にできたんですよ。
できたっていうことはまだ我々が持ってるっていうことは全然ない
ですね。あ、そうです。あの市場に出始めたのが1991年なんですけど、うん、私が入社したのは1980年で、
あ、
それまでの間は電池は電池でもリチウム金属っていうものをマイナス極に使った電池をやっていたんです、うん、で私はそれをずっとやってたんです。
それがリチウムイオン電池、
イオン電池に変わった、うん、ノーベル賞を取られた吉野さんたちがいろいろ苦労してリチウム金属をやめて、で炭素ってカーボン系のマイナス極に変えた、それが非常に大きいブレイクスルーだったんですけど、うん、で NTT の研究所はエネルギー密度を高められるリチウム金属にこだわって、で私もそのグループでずっとやってたんですよね。
で豊橋に14年前いらっしゃることになって、
はい、
技科大ではどんなことを研究してらっしゃったんですか。
技科大に入った頃はもう当然リチウムイオン の、うん、あの独壇場の世界になっていましたから。
2007年ですもんね、はい、
でその頃にはあのリチウムイオン電池の研究にシフトしています。だけどももうあのリチウムイオン電池は安全だという大文句で世に出たんですけども、皆さんご承知の通りあの発熱発火とかそういったあの問題が結構頻発しだした時期でもあったので。
そうでしたね、
ですからその安全性を高めるようなそんな検討をしたいっていうのもあの技科大の主要なテーマの一つとして入れ込んだわけです。
あ、じゃあ安全なリチウムイオン電池を作りたいという研究ですね。
はい、それが一つですね。
あ、それは一つなんですね、他にもいろんな電池の話が、
で、まあ、電池という範疇からするとあのリチウムイオン電池の次の世代と。
あ、何電池。
カルシウムイオン、リチウムイオンをカルシウムに置き換えるっていうようなあの電池で、あの川山用ではあの電池の持ち方が、まあ、2倍に、場合によっては3倍にもなりうるような、うん、そういったエネルギーの高い電池が実現される可能性がある電池系、う
ん、あのリチウムって名前からしてその軽そうですけれど、カルシウムが軽いっていう印象はあんまりないんですけれど。
あ、そうですね、
重たくなりませんか。
若干重たくなっても、うん、あの使える時間が長くなれば、まあ、トータルとしてエネルギーは、
あのカルシウムイオン電池はリチウムイオン電池より持つんですか。
理論的にはいい材料が見つかればの話です。
あのまだそれはじゃあ夢の途中なんですね。
そうですね、まだの研究途上 の、 あの電池系 で、 で、まあ、世界的にも最近あの注目度が上がってきましたけども、まだ実用にこうすぐ供せるようなものには出来上がってないですね。まだまだ先は長いと思いますね。
他にも何かいろいろ研究してらっしゃったんですか。
まあ、先ほど の、 あの安全性の問題に通じるんですけども、うん、 今のリチウムイオン電池っていうのは可燃性の有機溶媒が中に電解液として入ってるんですよ。
燃えやすい。
燃えやすい。でそれが一つの大きな要因で発熱発火というのに至るので、うん、それを燃えない素材に置き換えると全固体セラミック系の電池ですね。
全固体電池、
もともこの研究テーマは稲田先生という准教授の先生にメインにやっていただいてますけども、
技科大の先生ですね。
そうだね、稲田先生と一体運営で研究室回してますから、うん、ミーティングとかではもちろんディスカッションしていい特性を目指して頑張ってますけど、うん、とにかく燃えない電池っていうのは究極の電池ですよね。
なるほど。
それもやってます。
技科大にいらっしゃって、技科大で電池仲間がまた構築されているわけなんですね。
そうですね。
学生はいかがですか？
学生はだいたい毎年 4,5 人は配属されてきて、うん、で常に研究室全体で見ると、まあ、2,30 人いるような、まあわりかし大きい、
賑やかですね。
賑やかなとこですけども、
電池好きが集まって、
うん、まあそこがちょっとね、うん、はっきり本意はわからないけど、まあ、少なくとも研究室紹介で我々がこうビジョンとかやりたいことを示して、うん、それに賛同してくれた学生が来てくれていると思ってますから、うん、まあそれもあってかみんな一生懸命実験頑張ってくれてますので、
うん、桜井先生が大学生だった昭和の時代と令和の学生は違いますか？
そうですね、私が学生の頃結構まあ所属した研究室だけだったかもしれないですけど、かなりガンガン実験してたとこで、うん、で研究室寝泊まりは当たり前のくらい、うん、不夜城と呼ばれるような研究室でやってきたので、うん、正直言って私の頃と比べて同じレベル実験してるかというと、うんうん、ちょっとうまく時間管理してやってんのかいっていうようなことかもしれませんね。昔は猛烈社員じゃないですけども、うん、かなりガンガン研究してるところも多かったですから、ちょっとやっぱ違いますよね、
うん、まあ、確かにそうですね。学生の研究の仕方もサラリーマンの働き方も昭和と今は違うのかもしれないですね。あ、なるほど。その辺がちょっとそれでいいのかなという、うんうん、
まあ、それは今のご時世いいと思うんですけど、うん、単なる比較論でいうとちょっと昔私の頃とは違うねということですね、うん、
自分たちの頃はいっぱいとことんやれてよかったなと思うぐらいな感じですかね。まあ、でもたくさんの学生さんを抱えてねいらっしゃるわけですけれども、まあ、これで退任されるということで寂しくなりますけれども、先生お住まいはだから豊橋なんですよね。
ね、豊橋に自宅ありますから。
いや別に厚木に帰っちゃうとか岩手に帰っちゃうと
か、ね、
いうわけではなく、いらっしゃるはいらっしゃるわけですね。
ここにおりますので。
技科大にはいらっしゃらなくなるんですか？
後期に1科目ですけども、非常勤で、科目担当はやりますので、技科大にはちょこちょこ来ることにはなります。そうですね。
研究はどうされるんですか？
まあ、自分で研究直接タッチはないんですけど、まあ、国の電池のプロジェクト今いっぱい走っていて、うん、NEDO っていう、
NEDO、
経産省関係の NEDO の技術院っていうのをずっとやってまして、
はい、
そこで国のプロジェクトの、まあ、審査ですとか助言指導とか、うん、あれをやるっていう仕事が一つと、あとは JST というまた文科省系列のとこでも国プロが走っていて、そこのアドバイザーも移植されてるので、まあ、電池からは離れないというか
大忙しじゃないですか？
いやいや、そんなに頻繁にあるような、うん、職務じゃないので、まあ、スポット的にこう入ってくる仕事ですけども、まあ、その間勉強し続けないと浦島太郎になっちゃうから。
そういうことですね。あ、じゃあそんなに今と変わらない春が待ってる感じですか？
そうですね。
そんなにいろいろやってらっしゃるんですね。じゃあやっぱり退任されてももう朝から夕方まで池の鯉に餌をやってるとか
それはないです。
そういう生活はまだ夢の夢ですね。
夢の夢ですね。
でも良かったですね、そのまだいろいろ 継続中のものがあるっておっしゃってたので、
あ、まあ、よかったですよね。
その先にも関われるわけじゃないですか。
うん、まあ、研究の進展が、まあ、客観的な、まあ、目で見ないといけないの で広く見渡せるのはいいとは思ってますけど、うん、
まだ、世間が桜井先生を引退させてくれないみたいですからね。ぜひ僕ら の携帯電話のバッテリーの持ちのためにもまだまだ頑張っていただきたいと思います。
40年、通算40年も電池 やって、来られたんで、まあ、恩返しじゃないですけども、まあ、できることはやり続けようかとは思ってます。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナーの時間ですが、今週はこの3月で退任される先生のお話ということで、スペシャルバージョン理科大の贈る言葉のコーナーです。理科大に取材に行くと、もう世界のテクノロジーを支えたレジェンドな研究者たちが普通に歩いているわけです。一体どんな人生訓で偉業を果たし得たのか、研究者の大先輩理科大教授から若き技術者研究者たちへの贈る言葉を届けてもらおうと思います。それが今回の今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて、今日お話を聞きました桜井先生からの贈る言葉は、
ほうれん草。まあ、これは学生によく言ってきたことですけども、まあ、私が会社員、まあ、研究者からこの大学に移ってきて、特にこれから社会に育とうとしている皆さんには、この報告連絡相談ということをきっちり身につけておいてほしいなという思いから、今回はこのお題を出させていただきました。
天白の城理科大。
お兄さん、
いい仕事があるんだけどやるかい？
なに、写真を撮ったり撮られたり、ちょっとだけお話を聞かせてもらったりするんだけど。
次週3月27日の天白の城は、学生支援のために大学が用意したアルバイトのお話、実際にバイトしている技科大生3人に聞いてまいりますよ。楽しみに。